グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。ここはグローバルヘルスカフェ。国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めています。その田村マスターとカフェの常連客、国際社会経済研究所の藤沢久美さん、今日はどなたかとリモートで話をしているようなんですが、お相手は鹿児島県の屋久島尾の間診療所の院長杉下智彦さん。もともと外科医だった杉下さんは、その後アフリカ各国の支援活動に携わったり、国際機関や政府の委員を歴任し、現在は世界自然遺産でもある屋久島で島民の皆さんの健康を支えていらっしゃいます。そんな杉下さんと一体どんな話が始まるのか、そばで一緒に聞いてみましょう。
杉下先生、こんにちは。ご無沙汰しております。藤沢です。
久美さん、本当に久しぶりです、
ね、マスター、実は、はい、私と杉下先生って昔お会いしたことがあって。
そうなんですね。
10年前に実はソーシャルビジネスグランプリっていうのがあって、はいはい、その場でご一緒したんです。 あれから10年で、あの時は先生アフリカで妊産婦のご支援されてたんですけど、うんうん、今屋久島で診療所の院長になられたって。
いや、ちょうど2年半前にですね、うん、それまで勤めてた大学を辞めて家族と一緒に屋久島に移住してきました。屋久島のね、尾の間診療所っていう民間診療所を承継してですね、なかなかね、アフリカからみんなびっくりしたみたいでね、僕知ってる人はね、なるほどな、やっぱり地域医療なんだな、もしくは密着した医療がやっぱりしたいんだなっていうことでですね。
なんかこのアフリカと屋久島って、はい、今先生は地域医療だからっておっしゃったけど、うん、マスターからご覧になって、こう、はい、共通点ってイメージできます？
そうですね、やっぱりグローバルヘルスというと、うん、国境で区切るとかではなくて、地球上の人々を同じ対象として捉えるっていう点からすると、うん、共通するのかもしれないなってちょっと思いました。
あ、じゃあマスターはちょっとイメージができるってことなんですけど、は
い、田村さんおっしゃる通りでですね、はい、私たちはそこに暮らす方の健康、そして多くの社会課題をまあ解決したいと、うん、その気持ちが一番強いので、場所がアフリカであれ、また日本であれ、また屋久島であれ、に東京であれ、うん、そこにいる人たちの暮らしや健康感に密着して仕事をしたいと思ってますから、どこに行っても実は同じですね。
そっか。ただ地域によってこう社会基盤とか制度って全然違うので、気持ちは一緒でもアプローチはだいぶ違うのかなと思いますけど、うん、どうですか？
私もいろんな国、アフリカ20カ国以上で仕事させていただいて、毎回いろいろ勉強させてもらいました、まあ、その延長で今屋久島があってですね、うん、この日本の中で屋久島が持っている独自の世界観や死生観をやっぱり見たくて、そしてお手伝いしたくてここにいます。これだけの山や海の大自然、特に森の深さっていうのはもう世界でトップクラスですよね、うん、そこに暮らす人たちっていうのはやっぱり自然と共に生きて暮らして死んでいく、うん、場合によっては先生薬なんかいらんと、自然に行かせてくれやということもたくさん言われます。だから物とか、例えば薬とか先生とかに頼らず、自分たちで病気を治そう、病気にならないようにしよう、すごく気をつけてらっしゃって、でそういう、こう自立した健康感っていうのはなかなか都会ではどうしてもすぐ病院行きましょうねってなる中でですね、こう誰もないから自分たちでちゃんとやらなきゃって、日々の暮らしすごく丁寧にされていて、その生命の循環っていうことを、これだけ大きな自然の中だと毎日考えさせられます。例えばがんの末期の方もね、たくさん来られてですね、はい、一緒に山に入るととってもいい香りになって、先生なんか楽になりました、私自然に帰ってくんですねっておっしゃって、何回か来られて、ま、 旅立っていく方がいます。でここにいらっしゃる方も本当にこの自然の中に帰りたい、一部でありたいってとっても思ってる。そういった意味では私たちも在宅で見とれるようなプログラムを作ってですね、一緒に皆さんの支援をしています。
なるほど。多分都市部のお医者さんと少し役割が変わってくるのかなと思うんですけれども、どういうふうに位置づけられますか？
お医者さんが人を見たときですね、2つ側面があるなと思ってて、一つはその人の中から治す、つまり薬を渡して、もしくは診断をして手術をして、その人自身の内側から治しましょうという努力は通常の病院や都会でもちろんここでもやります。医師としてそこはまあ本命だと思いますけれども、もう一方でですね、その人の外側、その人を形作っている暮らしや環境、家族、場合によっては社会そのもの、こちらもですね、その人をある意味病気にしたり病気だと思わせたり、その外側ってすごく大切で、通常の病院ではできないことですけれども、この屋久島では在宅医療を通してそれぞれのお家に行って、どんな暮らしをしているのか、どんな家族がいるのか、どういうふうに毎日過ごされているのか見ることで、少しでもその人の外側を良くしましょうと、もしくは外側をまあ理解しましょうということがあります。時々ですね、訪問すると、先生昨日お化け出たんよと、よく聞くんですよ。
はい、
そっか、おばあちゃん大変だったね、でもなんとか撃退したから大丈夫って話も聞きます。先祖や妖怪でそういうのが一緒に生きながら自分たちが暮らして生きている、そういうおじいちゃんおばあちゃんもたくさんいてですね、これアフリカでもそうだったんです。やっぱりなんかこう僕らが病気だからでは肩がつかないですね、もっと大きなこう宇宙観コスモロジーで皆さん生きているので、どういうふうな気持ちで病気や死を捉えているのかお聞きすることで、こんなに違うんだなと思うこともたくさんありますし、すごくこの島の人たちは自然に寄り添ってきているなと。台風もたくさん来ます、自然災害もやっぱあります。
確かに。
その中でたくましく生きている方たちはですね、非常に自然に対して謙虚な気持ちを持っているなと思います。自然なものを食べて自然な暮らしをしたいと皆さん思ってます。だから例えば入院しようなって言ったら、もう先生なんとか避けてほしい、亡くなるところまで家で先生見てくれやということもたくさん言われます。そういった意味では自然でありたい、そういう気持ちをたくさんお持ちの人たちの心のありどころは、何か問題があったら先祖に聞こうとか、まあ、精霊に聞こうとか、とてもアフリカとよく似てて、自分たちの過去に照らし合わせて健康を考えていらっしゃる。
なるほど。地域医療とかグローバルヘルスっていうと、はい、その医療の技術だけではなくて受け止める力っていうのが、マスター、とても大事なんですね。
そうですよね。杉下先生おっしゃるように、我々そのアフリカで活動しているとやっぱり熱が出る、すぐに近代医学にかかるのではなく、まずは長老の方に聞いてみるだとか、占い内の方に聞いてみるだとかということが第一選択としておっしゃいますよね。
ですから先ほど言った内側から治す努力もそうだけど、外側からこの人たちがどうしてこういうふうに感じているのか、どうしてこんなふうになっちゃったのか、そこにある問題課題を一緒に解決していく。これ実はね、医療費、今医療の報酬制度では何のペイもされないんですけど、薬をあげて終わりじゃないんだなっていう医療の本質的なあり方をやっぱりやりたい、そういう人たちにはこの屋久島は本当にとっても素晴らしい場所で毎日楽しんでます。はい。
お金がつかないところまでおやりになってる。でもそういうところに先生はどう思われますか？お金はついた方がいいんですか？こういった地域医療とかグローバルヘルスの担い手っていうのはいなくなっちゃうと困るなと思うんだけれども。
いや、そんなことないです。お金にはならないかもしれないですけど、学びがずっとあるってことは素晴らしいことだなと思いますね。まあ、それはですね、おそらくお金もらったらちょっと違うふうになっちゃうかもしれないって危惧しますから、今のままでいいのかなと思ったりします。
なるほど。なんか私すぐ報酬っていうとお金って考えちゃうけど、はい、そうじゃなくて喜びとか知識とか知恵とか人とか、はいうんはい、報酬ってもっといろいろ目に見えないものあるっていうことをまた屋久島とかだと学べるのかなって すごい思いました、うん。あの先生、屋久島にいらっしゃって医療行為をされているわけですけれども、まあ、これ都市部のこういう医療という行為違いはありますか？
ちょうど私がこちらに来て半年経った時にあるがんの末期の方からですね、在宅で看取りをしてくださいと頼まれて初めて見守ってました。途中で知人とかご親戚が来てですね、なんで病院に行かない、行動医療受けないのって、で息子さんもなんでお母さんほったらかしするのかって責められて、新しく来た東京からの先生何もしてんじゃないかって言われたんですよ。もうすごいショックでしたし、ちょっと挫折やっぱ味わいました。である時お母さんから、先生入院させてくれと、入院したらコロナ禍だから誰にも会えなくなる、でも先生いいんですと、誰にも迷惑をかけなくないから最後は一人で行きますとおっしゃって入院されました。入院される前の日にみんなで宴会開いて酒の魚をですね釣ってきてもらってですね、食べながらお母さんも焼酎飲んでね、少しこれ最後の酒だねなんて言いながら、次の日病院に入ってしばらくして一人でお亡くなりになりました。まあ、僕ら医療はやっぱり過度に高度になってるなと思うんですね。何でも病院や先生に任せればいいじゃないかっていうような、自立したような健康感や病気の治し方っていうのはなくなっちゃったかもしれないと痛感しました。じゃあこの島に病院ができる前どうだったのって看護師さんに聞いた。いや先生みんな家で亡くなってたよと、自然に亡くなってたよ、でも病院ができたらどんどん入院することが目的になるし、治すことだけが目的になっちゃったんですよと教えてもらいました。もしかすると我々は支える医療の大切さをね、もっともっと考えなきゃいけないし、治すことではない医療のあり方を医師や看護師、医療従事者ももっと考えなきゃいけないなというふうに思ってます。
なんか我々って何かあったらもう病院にお任せして病院に意思決定をしてもらうっていう感じで、どうしても都市部なりがちだけれども、こう島の話聞いてると自分はどうありたいか、先生はどうお考えになるか、意見を交換しながら、そして周りの人とも意見交換しながら選択肢を一緒に選んでいくっていう、そういう医療になる違いがあるって感じですね。
まさにその通りですね。対話型の医療っていうのがこれまでね、医師主導の医療からですね、支える医療になった時に、まさしく久美さんおっしゃる通りだと思います。痛感するのは、私たちが今大切にしているのは治す医療ですよね。治ることを目的とした医療がやっぱり宣伝され、皆さんが信じている。でも限界があります。医療にはやっぱり支える医療、今度はその人をどう支えていくのかの医療、ここがとっても大切だなと思って、今その在宅での看取りで支えることの大切さと、それがいかに皆さんにとって安心につながるのか、今後屋久島だけじゃなくて広く日本の離島や過疎地、都市部でもそういう魅力を伝えていくことで、もっともっとみんなが死に対して恐れなく、同時にそういうプロセスを大切にする人になって活躍してほしいなと思ってます。
いやありがとうございます。やはり人間って必ず死ぬので、
そうですよね、
治すっていうこと限界あるし、はい、まあ、そういう意味じゃ支える医療っていうのは本当になんかとても素敵なお話を伺った気がするんですけど。
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここでリスナーの皆様からのメッセージをご紹介したいんですが、はいはい、まあ、前回は国際母子手帳委員会の坂東明美さんにリトルベビーハンドブック、まあ、低体重の子供の ね、はい、ね、お話を伺いましたけれども、はい、さあどんなメッセージいただいてますでしょうか。
はい、たくさんメッセージ頂戴いたしました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず神奈川県けんちゃんさん、
はい、
男の私ですがとても考えさせられる話でした。こういう問題は女性だけで悩みがち、女性だけが行動するといったイメージがあります。でもそれではダメなんですよね。男性女性変わらず知るべきことですね。
いや本当そうです。いいメッセージ、はい、ありがとうございます。一緒に考えてください、うん、はい。
もう一方、香川県ももさんから頂戴いたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。子供のことって自分のこと以上に心配だったり何かあったり辛く感じてしまうのが親だと思う、うん、低体重に産んでしまったことでどれだけ自分を責めただろうか。リトルベビーハンドブックがあれば、仲間がいれば、大丈夫って言ってくれる坂東さんのような存在がいれば、ふーっと心が軽くなるだろうなと思いました、
ね、皆さんも坂東さんのような存在に、うん、はい、私も含めてなれたらいいな、はい、はい。
もう一方、はい、大阪府投資マンさん、ほう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもは投資番組を聞いているのだけど、たまたまこの番組に行き着いた、ラジオ日経らしからぬ番組に興味津々、次回も聞きたいと思います。
はい、ラジオ日経らしからぬと言われましたが、はい、今日の放送でもまたさらにお金を超えた世界に、はい、ちょっとあの興味津々深めていただいたんじゃないかと思いますね、はい、
世界の健康を語ってまいります。
はい、ぜひもっとたくさんの人に聞いていただきたいと思います。
ありがとうございます。
番組では引き続きご感想、そして私たちへの質問などお待ちしておりますので、ぜひ番組ホームページからお送りください。はい、お送りいただいた方の中から抽選で MCGM のスタッフが世界各地から持って帰ってきたお土産をプレゼントさせていただきます。はい、さあ今回のプレゼントは何でしょうか、マスター。
東南アジアにある内陸国ラオスからお二人分のプレゼントを準備いたしました。はい、ポーチなんですけども、一つはカゴ織りのようなポーチですね、う
ん、ちょっと茶色い、うん、でもなんか素敵な縁取りが
あって、そうですね、あともう一つは機織り、うん、コットンでできたピンクのポーチ、うん、ラオスはあのご承知の通り南北に非常に長い国で、多民族国家であるんですけども、
長いので文化が違うからポーチも違います、ね、見た目が全然違って、どっちもちょっと捨てがたく可愛い、はい、素敵です。どちらが届くか、そして誰に届くかは、はい、プレゼントの発送で、はい、返させていただきたいと思っております。はい、さあそれではマスター、お別れの挨拶を例によってフランス語でお願いします。
はい、例えばこれが人生とか、人生って素晴らしいな、あるいはコンテキストによって人生思い通りにいかないな、うん、というその時々によって捉え方が違いますが、同じ単語です。
あ、なんか知ってるかも、言ってみてください。
セラビ
ーセラビー、これは私でも言える、はい、ありがとうございました。
セラビー
セラビ
ー、ウィメッシー。
グローバルヘルスカフェ、この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてください。プレゼントのご応募もお待ちしています。グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。